13章1節から3節、新約聖書の237ページです。使徒言行録13章1節から3節、アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。続きまして賛美、父の涙を、皆さんで賛美した後に宣教信仰の共同体と題しまして、末森牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。どうぞ、賛美のためのご起立をお願いします。
溢れ流れる泉、
座りください。おはようございます。今日も多くの皆様と共に礼拝が捧げられますことを感謝いたします。お近くの方と共に感謝を持ってご挨拶をしてから御言葉を聞きましょう。ご挨拶します。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにして私たち一人一人の名を呼び、あなたの御前に出る、また礼拝を捧げるこの時をお与えくださいましたことを心より感謝いたします。誰一人自分の力で来れたものはおりません。あなたの恵みによって、あなたの愛と許しによって、あなたの血潮を通って今日この礼拝に、教会に集うことができましたことを心から感謝いたします。イエス様、どうぞ今日この礼拝を通してあなたと出会うことができますように、他の誰でもないイエス様、あなたを深く知り、またあなたを信じ、またあなたに立ち返り、またあなたに従っていくことを決心するこの礼拝となりますように、どうぞ豊かに祝福してください。語られる御言葉を私たちの霊をもって聞くことができますように、主よ、どうぞ今この礼拝を妨げるすべての悪しき者の力をあなたが取り去ってくださり、ただ私たちが一対一で今日あなたに向かうことができますように、あなたを仰ぎ見ることができますように、今私たち集う者たちに信仰を与えてください。聖霊十万の恵みで今日この会堂を、また私たちを満たしてくださいますように心よりお祈りいたします。どうぞこの今朝語られる御言葉をもって、また注がれた聖霊様を通して、病の者は癒しに預かり、疲れた者は回復に預かり、また問題の中にある者は解決に預かる時となりますように祝福してください。弱き者が御言葉を取り継ぎます。恐れを取り去り、ただこの器をあなたのしもべとして、あなたの聖霊の働く場所として用いてくださいますように切にお祈りいたします。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、辞める者たちを等しくあなたが覚えてくださり、それぞれの場所にあって新しい一週間も癒しと回復の一週間となりますように祝福してください。世界中で捧げられているすべての礼拝の上に等しく祝福がありますことを心より祈りつつ、すべてを御手に委ねます。感謝してイエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今週の土曜日には待ちに待った聖書絵本コンサートが行われます。また月曜日からは40日の祈祷会をもって10月19日そして20日に行われる特別伝道集会のための祈り、また癒しのための祈りの時が備えております。備えられておりますことを感謝いたします。今日ですね、それにあたって私たちは今一度この御言葉によってこの40日を始めることができますように、新しい1週間、また私たちの生涯が御言葉によって導かれていくものでありますように、テサロニケのですね、第一テサロニケの手紙の中にこのようにパウロが語っている言葉があります。ちょっとお開きになる方は375ページ、新約聖書375ページ、テサロニケの信徒への手紙第1の2章の13節1節をお読みいたします。このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちが神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。 事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。私たちが今日聞く御言葉が私であるですね、牧師である私から聞くわけですから、この罪人を通して皆さんはですね、神様の御言葉を聞かなければならない。けれどもこの御言葉を聞く時の私たちは、信仰を持つ時、信仰によるならば私を通してではなくして、牧師を通して神様が今日私に語ってくださる言葉、そのように信じてあなた方は幸いです。そのようにパウロが語ります。なぜなら信じて神の言葉を聞く者たちのうちに、神様の言葉を力を持って現実的になるからです。働くからです。そのようにパウロが語りますように、今日これから聞く御言葉が私たちの力となり糧となりますように、今日願いつつですね、またそのことを求めつつ、共に御言葉を開きたいと思います。この40日の戦いがこれから明日から始まります。私たちに教会に与えられているリバイバルとこの世界宣教の使命の中で、さまざまな特典であれですね、こういう秋の収穫の時、多くの魂の救いが起こされる時、また今そのような使命ゆえに教会に起こっているさまざまな戦い、病の癒しですね、病との戦い、私たち一人一人の個々人の問題との戦い、そして私自身皆さんの罪の戦い、それらのために私たちはこの祈りということが40日間を通して与えられていく、いるわけですけれども、今日ですね、その中であって私たちはもう一度今日、使徒言行録13章のアンテオケ教会、この箇所を読みました。ご存知のように玉川教会は50周年を迎えましたときに、野口ヒューマン先生を通してアンテオケ教会たれ、玉川教会はリバイバルとそして世界宣教の教会です。じゃあ具体的に聖書の中でどのような教会と記されていくか、それはアンテオケ教会のようになる教会です。アンテオケ教会をちょっとですね、使徒言行録の11章の19節からのところを開いていただきますと、アンテオケ教会からどのようにし、が、アンテオケ教会がどのようにして始まったのかが記されています。このエルサレム教会、初代教会はイエス様の十字架とそして復活を通して聖霊が下り、それを求めていた、聖霊の満たしを求めていた、また約束に固着していた120名の者たちに聖霊が下りました。そして教会が誕生しました。これが世界最初の教会となりました。これが原始教会といわれるこの初代教会のことです。そしてそこでは聖霊の力強い働きによって、ペテロ先生が御言葉を語ったら一日に3000人もの救いが起こされていく、そのような素晴らしい神様の御業が表されていった。たくさんの人たちがイエス・キリストに立ち返って、イエス・キリストを信じる者たちがそこから生み出されていった。じゃあアンテオケ教会はどのような教会なんでしょうか。その初代教会に迫害が起こり、そして大変有名な記事ですけれども、初代教会の羊さんであったこのステファノさん、信仰と聖霊に満ち溢れていたこのステファノさんが殉教し、そしてそのようにして迫害を通して散らされていった、人々がもうそこに留まることができない、散らされていったその人々を通して教会が誕生していった。今日のこの今開いていただきました11章の19節からのところにそのことが記されています。それゆえに散らされていった人たちが集まって教会が立て上げられていきますから、何か一つの人種ではない、いろんな人が集まってきた、それがアンテオケ教会でした。一つのユダヤ人という集まりではない、いろんな国の人たちが散らされてそこに集まってきた、それがアンテオケ教会です。今日もですね、パク先生はじめ韓国の皆様が共に礼拝を捧げることができますこと、本当に感謝いたします。昨日ですね、この夜ソン君がいらっしゃっててですね、3人でレイさんと3人で話していた時に、何かの話からですね、ソン君外人ですね、 ですね、孫悟空の話し方がですね、あ、外人っぽいねというふうに私がですね言ったんですけど、でも考えてみたら外人だものねってですね言ったんですね。あ、孫悟空外人、私から見れば外人ですね。でも孫悟空から見れば私も外人です。でもそのようにして外人、他の国の人々が教会に集まっていた。それがアンテオケ教会。今言いましたように迫害のために散らされて、そして集まってきた人たちでできたのがアンテオケ教会。いろんな国々の人たちが集まってできたのがアンテオケ教会。聖霊充満であったのがアンテオケ教会。けれども今日ですね、私たちはこのアンテオケ教会のもっと重要な特徴、ご存知のようにアンテオケ教会から初めて世界宣教が前進しました。神様の御声を聞いてそれに従ったアンテオケ教会がバルナバとサウロを使わしていきました。世界最初の世界宣教の教会がアンテオケ教会です。今までそのようにしてアンテオケ教会の説明をしましたけれども、しかしアンテオケ教会の最大の特徴、最も重要な特徴は何だったでしょうか。それは今日11章の21節に書かれている御言葉に記されています。21節、主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かった。これは口語訳で書かれており、口語訳だと主の御手が彼らと共にあったので主に信じて立ち返った者の数は多かった。つまりアンテオケ教会は、一言で言うならば、今日のタイトルに記されさせていただきました、信仰共同体であったということ。アンテオケ教会は信仰の者の集まりであった。これは当然、アンテオケ教会だけがそうなのではありません。教会というものは本来、信仰共同体であります。何か仲いい人たちが集まる、また私たちがしたいことをする、私たちの願いを思いを実現させていく、そのような場所ではありません。一番教会を表す言葉を使うならば信仰共同体であるということ。そしてアンテオケ教会が用いられたのはまさに信仰共同体として主の御旨を実現していった。主の御手が彼らと共にあったので、つまり聖霊の豊かな力強い働きが教会に注がれて、信じて主に立ち返った者たちによって立て上げられていったのが教会であります。アンテオケ教会であります。そしてその教会ではどのようなことがなされていたでしょうか。今日開きました13章を読むと、主を礼拝し断食していると。つまりこのアンテオケ教会は礼拝を捧げるために断食をして備えていた。皆さん、ここに今日の礼拝のためにどのような備え方をされたですね。あ、今日の礼拝のために実は昨日はこのようにしました。あるですね、兄弟が言っていたことがあります。日曜日の礼拝のために土曜日はお酒は飲みません。お酒を飲むと次の日眠たくなっちゃうから、まあ普段から飲まなければいいんですけれども、でもですね、あえてですね、その兄弟が言っていたことは、つまり礼拝に備えるですね。そのようにしてアンテオケ教会は礼拝を捧げるために前の日から断食して備えている。もうこれは牧師が一番学ばなければならないんですけれどもですね、そのようにして真実な礼拝が捧げられていたということ。なんとなくここに来れば、あ、礼拝を捧げました、はい、クリスチャンとしての一週間の務めは全うしました、そうではない。それぐらい主を慕い求めて、主の御言葉が今日私に語られるように、私が礼の器としてしっかり今日受け取ることができるように備えて、そして礼拝が捧げられていた。そしてさらには断食して祈り、いつも断食して祈り、主の御旨をしっかりと聞くことができるように。つまり信仰共同体であるアンテオケ教会は
ただクリスチャンの集まりです。信仰共同体です。言葉だけではなく、それは実を伴っていたということです。真実な礼拝が捧げられる。祈りと断食をもっていつも主に豊かに捧げることに豊かであった教会。そして、主の御声を聞いたならば、それに従う教会。ここに書かれているように、さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために、そのように声を聞いたならば、今が時じゃありません。今、バルナバとサウロ、中心的人物です。このような人たちに言ってしまわれたら困ります。そうではない。主が語られた通りに、はい、従います。その通りにして二人を使わしていきます。これが、アンテーク教会でした。今私たち玉川教会もリバイバルと世界宣教の教会として、またアンテオケ教会タレという御言葉のもとに、今私たちは歩みを進めています。この時にもう一度アンテーク教会タレという意味がどういう意味であるのか、また私たちが今日ここに集められ、そして信仰共同体として神様が与えられた神様のその身思いはどのような思いであるのか。今日父の涙をご一緒に賛美しました。イエス様がですね、十字架にかかられるのを涙を流して見ていた。その父の思い、その父の痛みと傷、その涙によって教会が私たちに与えられています。救いが私たちに与えられています。その恵みに預かった、信仰に預かった私たちは何をどのようにして歩むことが主の御旨にかなう歩みであるのか。もう一度私たちはこの40日間の戦いに入る前に、また私たちそれぞれが使命ゆえに、またそれぞれの困難の中で信仰に立ち続けるために、もう一度今日の御言葉を開いていきたいと思います。つまり今日のアンテオケ教会で表されたように、信仰の群れであるアンテオケ教会、また教会、信仰共同体というものはもう一度繰り返します。11章の21節にあったように、信じて主に立ち返った者たちの群れである。信じて主に立ち返った者たちの群れである。私はこの御言葉をもう一度準備しながら、改めてアンテオケ教会の特徴がここに表されている、その意味は、信じた人々の教会と書かれているんじゃないということです。信じて主に立ち返った人たちが集まっている。つまりそれはどういうことでしょうか。イエス・キリストを信じて主と告白し、主に立ち返った者たち、つまり人生を180度神に向かって人生を新たにした人たちということです。イエス様を信じて自分の人生が今まで自分中心だった、この世中心だった、そのような人生から、そうではない、イエス・キリストが私の人生の主です、アーメン、イエス・キリストが私の人生の主人公です、アーメン。これが信じて立ち返った人たちです。ただ信じました、そうです、イエス様を信じました、イエス様は私の罪のために十字架にかかり復活してくださいました、もちろんそれを信じて信仰に預かりますけれども、それのみでは、信じて立ち返ったものは方向を180度主に向き直して生きるということ、これが信仰者です。信じましたのではない、信じてそれゆえに、先ほど賛美したように父が涙を流すほどに、黙って御子を差し出すほどに、私の罪を許すために、私を愛するために、その犠牲を捧げてくださった、その愛を知った私はイエス・キリストを信じます、そして人生のイエス・キリストを主として生きていきます。 他のものは求めません。主だけを求めて生きていきます。これがアンティオキア教会の特徴だったのではないでしょうか。信仰共同体の特徴なのではないでしょうか。本来私たちの教会の姿であるべきではないでしょうか。でもどうでしょうか。私たちの信仰はたびたびですね、耳にするとき、この間もですね、楽しいノアの会が開かれましたけれども、困ったときだけ頼みます。困ったときだけ神様と呼びます。信仰者です。クリスチャンです。礼拝には行っています。でも本当に信じるということがどういうことなのか。困った時の神頼みという言葉が日本にあります。それが信仰でしょうか。ちょっと面白い話をしたいと思いますけれども、まあ面白いかどうかわかりませんが、先日ですね、この、レイ宣教師とですね、初めてウーバーイーツを体験しました。ちょっと私もそんな知らなかったんですけども、もうそれをしょっちゅう使っている方もいらっしゃいますし、アメリカではですね、これは主流だということですけれども、実は狛江の地には来てなかったんです。で、ウーバーイーツというのは何かというとですね、この、ね、スマートフォンでアプリを、ウーバーイーツをやってですね、入れて、そしてそこにカードとか登録すると、そこに食べ物屋さんがいっぱい出てくるんです。で、それを選んで、これが食べたいです。まあ、出前のようなものですね。そしてそれをクリックすると、近いなら15分、20分で届けてくれる。まあ、出前のようなものです。で、それが、契約している、狛江のジョナさんとかですね、いろんなあちこちのレストラン契約しているところからならば、それが届けてくれる。で、最近ちょっとですね、このなかなか私外に出ていけないもんですから、ちょっとこれ食べたいなと言ってレイさんにお願いしてですね、このウーバーイーツをわざわざレイさんに登録してもらって、お願いしてもらったんですね。そして美味しいハンバーガーをいただきまして大変感謝でしたけれども、すごいんですよね。ウーバーイーツってもうやった方ある方は皆さん知ってると思いますけれども、もうクリック一つでドアの前に立ってるんです。でですね、私とレイさんこの間初めて出したら、見て見て先生バイクが近づいてくると言ってですね、なんかちょっと怖い話のように、あ、もう一の橋渡ってきた。結構面白いんですね。でも最初だけでしょうね、そんな風に盛り上がるのは。で、来た来た、もうついてるみたいで、あ、いや、バックしちゃった、迷ってるとか言ってですね、言ってたらもうすぐ玄関にどうぞって言って立ってた。まあこういう本当に便利なですね、いいか悪いかは別として便利なですね、大変このありがたいものでしたけれども、でもですね、私たちは時に神様をウーバーイーツのように、ちょっとクリック一つで答えてください。クリック一つでちょっと祈った、ちょっと断食捧げた、あ、ちょっと礼拝した、それぐらいのことでウーバーイーツのようにですね、イエス様を動かそうとしてないでしょうか。そんなものになってないでしょうか。流されたイエス・キリストの血潮を、イエスの十字架のその死刑をクリック一つで預かるような、自分は何の痛みも苦しみもないところにおいて恵みに預かろうとする、そんな風に信仰がなっていないでしょうか。今日アブラハムの信仰を共に開きました。今日のこの22章、創世記の22章、共に開きたいと思いますけれども、これはもう何度となくですね、私たちが開いているこのアブラハムがイサクを捧げるというこの箇所です。ここを通してアブラハムの父は信仰の父として神様に使命に預かりました。それゆえにアブラハムは最初神様の言葉だけを聞いて約束の地に出かけていきます。故郷を捨てて、家族を捨てて、サラと共に約束の地に出かけていきます。そして最後、アブラハムの生涯にとって最も重要な、またアブラハムのこの信仰が完成に至ったところとして、今日のアブラハム、この22章が記されています。私たちはこのことに、信仰が、私たちの信仰が完成するために、また私たちの信仰が本物とされるために、 力を持って神様の栄光を表すものとなるために、このアブラハムの記事を通して私たちは信仰がどういうものであるのかを学ぶことができます。これを学びながら、またこの箇所を改めて読みながら、ここがアブラハムの信仰の完成であったことに深い感謝を覚えます。つまり信仰とは主に従うということだということです。主に捧げるということだということ、それをアブラハムを通して私たちに信仰がどういうものかを聖書は教えています。先ほど言いました、時に私たちの信仰はウーバーイーツのようになってしまうんです。困った時だけ神様お願いします。でもその時には何の力も発揮することができない。いや、日々の生活の中でもちろん求めから始まります。でも日々の生活の中で私たち自身が本当に主を信じ、どんな困難の時にも主の皆を褒めたたえます。主は私にとって良きことしかなさいません。その信仰を持つから私たちは祈ることができるんじゃないでしょうか。だから主に必死で、主は決して悪しきことで終わらせない。決してこれは災いの計画ではない。私に将来と希望を与えるものである。その信仰に立つからこそ、私たちは主を何度でも求めること、祈ることができるのではないでしょうか。もしそこが単なる私たちの自分中心において利用するものであるならば、自分中心で自己満足で自分を満たすために用いるものであるならば、信仰は何の力も持ちません。皆さんのうちに神の力は発揮されません。今日アブラハムが体験したような主の山に備えあり、これを私たちは体験することはできません。アブラハムがどこでその信仰の完成に至り、またそこでイサクを失った、イサクを捨てた、最愛の息子を捨てた、捧げたことを通して主が備えてくださったその驚くべき神の栄光に預かることができたのは信仰によるものでした。アブラハムの信仰ゆえでした。しかしその信仰はどのように表されたか、神様がこれらのことの後で、神はアブラハムを試された。皆さん、信仰とは試されるものだということです。私たちのうちからその信仰を奪おうとするサタンの働きが常にあります。日々私たちにそのような攻撃が仕掛けられています。弱さにつけ込んできます。サタンは一番私たちの弱さを知っています。皆さん以上に皆さんの弱さを知っています。そこにつけ込んできます。けれども、それすべてが神様の見許しなければ起こることはない。そのような私たちは様々な生活の中で、信仰の日々の生活の中で、歩みの中で、試練を通して、また敵からの攻撃を通して、試みというものに遭います。しかしその時こそ信仰が本物になる時。それを通らずしてきた信仰は本当に主の前に固く立つことができない。もしその試練が必要でないなら、訓練が必要でないなら、ただ与えただけです、神様が信仰を与えただけです、それで終わって、それで良いなら、そのまま自然にしていて私たちのうちで成長していくなら、こんな試練はあえて神様はアブラハムに与える必要はなかったでしょう。けれども、信仰を与えられた神様は、その信仰が試練を通して実を結んでいくということ、試練を通して強くされていく、完成に至っていくという、そのように作られた神様は、アブラハムを最後この時、最後のこの瞬間、この時までアブラハムを試されたんです。いやですねそれだけを聞くとですね、最後の瞬間まで試されるのか。でも信仰とは生きているならそういうものです。 もし死んだものなら大して試されたこともですね、そんな試練もなく、また通り過ぎていくものでしかない。その分力も発揮しない。でも本当に私たちの信仰が生きたものであるならば、主は最後まで私たちと一対一の生きた関係の中で私たちを訓練されます。そしてアブラハムはその訓練の中で最愛の一人をイサクを捧げるように、そのように命じをされました。それはアブラハムにとってどれほど苦しいことだったでしょうか。待って待って、祈って祈って与えられた最愛の息子を捧げなければならない。その子供に刃物を向けなければならない。そんなことを神様が本当に言うんだろうか。でもアブラハムは神様の命じられたこの言葉に、はいと言ってモリア山に登っていきました。でもその時アブラハムがここでイサクを捧げ、そしてそのイサクが完全に捧げられていった時、主の山に備えがあることをアブラハムは体験したわけですけれども、しかしその時に8節、22章の8節、アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。アブラハムがなぜ従ったのか。それはこの言葉に記されている通り、きっと神様が備えてくださる。神様を信じていたからです。従うためには信仰が必要です。しかし従うことを通して私たちに信仰がまた芽生えます。つまり今日私たちに語られているこの信仰の共同体がどういうものであるのか。先ほど言いました信仰は、私たちがただ心の中で感じること、感情的なものではありません。安定家教会が信仰共同体としてただなんか喜んでですね、ただ楽しいから集まっていた、そうではない。捧げることに豊かであった、いつも祈りと断食をしながら主の御声を求めている共同体だった。そこにおいて神様が大きく用いられ栄光を表した。つまり私たち一人一人もまたその信仰が心の問題、感情の問題、私の気分がいいとき、私が何か困っているとき、私の自分を満たすために、信仰はそのようなものではない。神様に語られるとき、それがたとえ私が差し出すことができないものであっても、私はそれだけは手放したくありません。イサクにとって、いやごめんなさい、アブラハムにとってイサクはそのようなものです。これだけは話したくありません。これだけは譲りたくない。そのように私たちが持っているそのものを、神様がそれを差し出しなさい、そのように言われたときに、はい、それを捧げます。自分の思いや願いとは違うけど、でもそれが主の御心であるならばそれを捧げます。そのように従っていくとき、アブラハムがこのように言っているように、そのとき神が必ず備えてくださる。その信仰ゆえにアブラハムはこの従順を全うしました。つまり信仰とは実体の伴わないものではないということです。具体的に実践するものであるということです。神の御心に従っていくということ、喜ばないところで語られる神様の御言葉に私たちが全てを明け渡して従っていくということ、それが信仰であります。それが信仰共同体であります。そのゆえに私たちは明日から始まる40日、 また今私たちは宣教のために大きな献金を捧げる。これらのことが私たちに示されていることは私たちにとって大変感謝なことです。つまり私たちは自分たちの肉から生じたものでは、私たちはそれ以上でもそれ以下でもない自分たちの限界にとどまりながら私たちは信仰生活をしてしまいます。神様の栄光をとどめてしまいます。けれどもそうではない。神様が今日から40日祈りなさい、断食をして熱心な祈りを捧げなさい、宣教献金を持ってあなたの持っているものを捧げなさい、それぞれに語られるその御言葉の中で御声に私たちが聞き従っていくとき、私たちは主の山に備えあり、主が素晴らしい栄光を持ってこの素晴らしい恵みに応えてくださること、私たちの信仰に主が応答してくださる時を見るのであります。アーメン。40日の祈祷を通して私たちは本当に信仰を持って主の山に備えあり、この告白をするものになりたいと願います。今植え替わいている様々な問題、病の癒しの問題、経済的な問題、生活のすべての問題によって主を一番にしたならば、神様にすべてを捧げたならば、主は私の人生を祝福してくださった、何も私は欠けるものがなかった、主の山にはすべての備えがあった、そのような告白を私たちがする、そのような40日の時となりますように、教会が、そして私たち一対一で神様とそこで捧げていくこと、誰も喜んで捧げることができるものはおりません。でも、アブラハムも同じです。しかし最後に神様はこのように語られました。22章の16節から18節をともにお開きになった方読みましょう。創世記の22章の16節から18節を読みます。32ページ。創世記22章の16節から18節を共に読みましょう。3、はい。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アーメン。アブラハムの信仰の完成は何だったでしょうか。私に最後まで聞き従ったからである。それゆえにアブラハムの祝福のみならず、アブラハムを通して生み出されるすべての者たちを祝福すると神様が約束されたました。今日私たち一人一人がこの信仰に預かるとき、従うことを通して信仰に預かっていくとき、私たちのみならず、私たちにつながるすべての者たちにも等しく主の祝福が及ぶことを信じます。この地域に教会が信仰共同体であるゆえに、この地域に主の栄光が表されていくことを信じます。それゆえにどうかこの信仰を私たちに与えてください。もう一度主に従うこと、主に捧げること、それにおいて私たちの信仰がさらに主の栄光を輝かすものとなることができますように、共にお祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなたの御名によってこの場所に集められ、またあなたの命の御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。飢え渇いた魂に、また力をなくす私たちに、新しい一週間、日々の歩み、また40日の戦いの中で、いよいよこの御言葉によって、私たちが信仰の歩みをすることができますように、あなたに従うことを通して、全く従順をもって、アブラハムの信仰が完成したように、いや、イエス様が十字架のその死に至るまで従順であった。それゆえに、あなたが私たちの主としてイエス様をお与えくださったように、どうぞ私たちもまた、 誠の主を仰ぎ見、イエス・キリストに最後まで従う信仰の群れとなることができますように、玉川教会をまた集いしを一人お一人を豊かに祝福してください。聖霊によりどうぞ私たちにさらなる強い信仰を与えくださり、あなたの全く従順の中でどうぞ信仰の実を豊かに、私たちのみならずさらに続く子子孫孫の祝福を、またこの地域全世界に至る祝福を、この玉川教会なる信仰共同体から始めてくださいますようにお願いいたします。明日から始まる40日間捧げる私たち一人一人をあなたが励まし強めてくださり、どうぞ一人一人が一対一で主のこの恵みに預かる40日間となり、そして40日後に素晴らしい主の山に備えあり、その御言葉の成就を見る秋の特別伝道集会となりますように、どうぞ導いてください。この朝の礼拝を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。